ーさん的恋愛トーク2004。こんにちは。
こんにちは。
はい、本日2限目、自然治療の提出のために鑑定してナチュラル範囲なしの竹彦です。こんにちは。
こんにちは。今日生まれて初めて漫画喫茶というものに行きました、あゆなです。
こんにちは。
こんにちは。
今日は私たち小娘2人が恋愛について語るということなんですけれども、それではちょっと物足りないので恋愛の大先生、えのきだ先生をお招きしております。
どうも皆さん、こんにちは。えのきだ新年でございます。
かっこいい。
渋いっすね。
いや、本当はね、私出番じゃないんですけどね。あの他の生徒さんが出会ったんですけどね。急遽ピンチヒッターということで、
はい、お願いします。
ペロという、ね、はい、ご命令でした、ね、
はい、あの可愛い小娘からのお願い。
いや、嬉しいですね。お呼びいただきまして、本当に急遽お呼びいただきまして、ありがとうございます。
ギャラはなしで。
え、あ、そうですか。
はい、
あ、何分学生なもんで。
あ、そうですか。なんかこう、はい、あの、じゃあなんか天草の海の幸かなんかを、
ね、あ、はい、じゃあセットで、は
い、よろしく
送ります。
はい、はい、はい、ではまあ本日のメインテーマは恋愛ということですので、
はい、
まずその自分の一番心に残る人生における恋愛体験ということで、まず私国武からちょっとおしゃべりさせていただきたいと思います。
おしゃべりしてください。
してください。
はい、
はい、まあ私が大学1年生の時にすごいいい感じになった男性がおりまして、
お、
本当にいい感じだったんですよ。毎日電話してメールして、あ、もうこれはもうなんか付き合おうっていう、そういう言葉だけだ
って。あ、それは付き合ってない。
付き合ってないんですけど、まあ、なんかあれじゃないですか、その付き合う前のなんかちょっとそのいい感じな具合が。
ああ、これからこう上り調子っていうところですかね。
そう、で、あ、もうこれはもう告るだけだと思って、私はあ、なんかあっちから言われるのを待ってようかなとか思ったけど、あ、でもやっぱり好きだから自分で言おうと思って、自分の誕生日に、自分の誕生日を記念日にしたいと思って、
あ、
いや、まあね、この辺ちょっと
ほら、ね、
相手は
18歳だったんで、ほらちょっと、ま、乙女チックな心を残してるじゃないですか。
なるほど。
私はもう本当に OK だっていうのを信じて疑わず自分の誕生日に、
うん、あ、もう告白したわけですね。
好きです、付き合ってください、うん、そうしましたら、実はまだ言ってないことがあるんだって言われて、え、何、どうしたのって言ったら、俺実は彼女がいるんだよね。
途中から予想された展開。
私はもうちょっと深いのを想像してました。妻子持ちなんだとか。
あ、妻子持ち。ねえ、実は女なんだとか、
そうい
うことはなかったん
ですかね。いや、私その時本当にかなりショック。しかもだって誕生日ですよ、
ええ、
なんかほら天からプレゼントが来るとか思わせないですか。
なんとかメジックな。
まあね、
ね、いや、まあそれで、あ、まあ私はそのことにショックを受け、まあ、だからその誕生日になっとったん電話してね、告ったわけですよ、うん、じゃその日一日自分の誕生日にもかかわらず、
はあ、ブラックバースデーになった。
かなりですよ。もうこの誕生日は一生忘れないと思いましたね。
ああ、
まあ、はい、ちょっとこんな暗い経験から、
ね、それが一番心に残る。
うん、まあなんか
それはなんか恋愛経験っていうか、まあ、まあ恋愛といえば恋愛なのかもしれないですけど、
いや、まあ片思いが一番楽しい
未知数だったところですよね、うん、がこう結論が出ちゃったという。
そうですね、うん、まあその彼とは今はもう音信不通なんですけど。
あ、
へえ、
きっとその時の怨念がね、今も。
いや
取り付いて
取り付いて
3
番目に合ってる。
いや、まあ、私のことはもういいですから。はい、じゃあ次、はい、次行きましょう。はい、じゃあ綾菜さん。
じゃあ私ですかね。心に残るっていうのが一番とかなくないですか。
あ、まあね、どれも大事ってことですよね、
うんうんうんうん、私は初恋がまず保育園
あ、
で、それはあれですよ、チェッカーズに。
何
藤井フミヤ。
はい、
ギザギザハート、はい、こぼれ歌。
はい、あ、まあ、私はちっちゃい時から藤井フミヤと結婚すると思い、
ちっちゃい時から悪ガキ出てくるのか。15で不良と呼ばれたよ。
まあ、言われてないですね。藤井フミヤと結婚すると思い込んでて、もうずっとそうで、でもやっぱり幼稚園の時に好きな子ができまして、うん、高俊くんという
変な名前。
あ、高俊くんね。
はい、 高俊君熊本にいるんでこれを聞いてたらちょっと怖いんですけど、
今日ここにお招きしました。
なんかドアの向こうに人影が
早速登場していただきたいと思いますとかってね、ちょっと寒かった
です
ね。
うん、頑張ります
、はい、いやありえるんだよね、はい、はい、でも彼をずっと好きで中学生ぐらいまで好きだったんですよ。
高俊から、
はい、
しつこ、ね、
まあ、ある意味幼いストーカーですよね。
そうですよね。
え、小学校中学校一緒だったんですか。
一緒ですね。
あ、じゃあ普通にでもお友達、
うん、もう両思いだよ両思い。
へえ、あ、でも小中ってなんかあんまりなんか付き合いとかそういう概念があんまりないですね。
あ、小学校
中学校、ね、
うん、小中って言うと今妹とかね、
あの、いやいやいやいやいやいや、魔王とか
恋愛、恋愛、ここは恋愛。
あ、なるほど、
はい、はい、それで
なんかほら可愛く中学校とかのさ付き合いはもうなんかほらさ大人びちゃなんかいろいろあったりするから、まあ、小学校の時のが一番心に残ってるかなと。なんかほら授業と授業の間にちょっと手紙を書いて渡したりとかいうのがあったわけよ、私にも。
へえ、私にも。
今にはもうない。そう、今はもうほら、ね、同じ部屋にいてもこうだらーっとしちゃってるとか化粧もしないで会っちゃうとかさ、あるから、
すごいレベル飛び越えた。
だからもうそういうね気持ちを忘れずに行きたいということで、
初心を忘れずにね、
はい、
なるほど。
そこで大先生、
私ですか、
はい、
登場ですよ。娘たちの経験なんかもう超越したような経験を聞かせてくださるのではないでしょうか。
いやーね、まあ、あの弱い40となりますとね、まあ、それなりに、経験もございます。どんなのがいいですかね。
情熱的なやつ。
情熱的なやつ、そうですね、いくつかありますけどね。まず中学校の時にあのほら好きになる女の子がいましたね。で、いましたね、
いました、ね、
いました。で、こうあのラブレターとかその頃はあったわけですよ。今はね、割と普通にこう電話とかで告白するのは普通
でしょ。あ、メールもないですね、その時
代、ね、ない、電報はありましたけどね。
いや、電報が普通
ですか。モールス信号とか。それで、
ね、いや、解読できないですから。
で、こう手紙を書くじゃないですか、はい、私結構律儀な男なんで必ず手紙には日付を打つんですよ、書くんですよ。
日付、
ええ、でその日渡そうとするんだけど、なんかこうちょっと躊躇しちゃって渡せないで、そうするとその手紙はほらもう使えなくなるわけですよ。
確かに、
ね、そうすると次の日また新たに書き直さなきゃいけない、同じ文面で日付を
変え
て。
全然変えないんですよ、
ええ、で、ま、毎日便箋と封筒の山だけがこうあの、
ね、え、結局渡せないんですか。
ね、随分書きましたよ、何ヶ月か書きましたね。で最終的に渡したんですよ、
はい、
で渡したら、まああの相手の女の子が、うん、まあなんか、まあ、いいですよと、
お
いうことだったんだけど、その手紙を書くっていうその作業だけでもうなんか盛り上がっちゃって、その
燃焼ちょっと独りよがりじゃないですか。
燃焼しきってしまったんですね。だからもうその手紙を渡したところでもう終わっちゃったという。
それ、それで情熱的ですか。
いやー、わかんないですけど、ね、あれ事務的って話なんですよ。
先生の心の中で
ね、だからそういうような、なんか結構自己増殖して自分でこう完全燃焼しちゃうっていうことはなんかちょっとある
んで、でもなんか恋愛って片思いの時って楽しいですよね。
そうそうそう、あの買い物と一緒で、あの
お買い物
あ物をね買ってね持って帰る時よりも買うまでが楽しいじゃないですか。
ああ、分かる。
こうウィンドウショッピングでこうじっと見てて、これ欲しいんだけどちょっと高いしなとか思ってて、こうね何回か見てるうちがたまの花で、いざ買ってこう家に帰ってきちゃうと、なんかそこでもうなんかもうゴールしちゃってるっていうか、
そっからが難しいんですよね。
そうそう、そっからいかにこう、ね、そのか買ってきた感動を、まあ、買い物と一緒にするのはちょっとねいけませんけれど、なんかこう
ときめきを
あの持続させるかっていうのが、
まあ、
ときめきを持続させる、
これが難しい。
なるほど。
そのコツは、
これはねやっぱりあのしょっちゅうねやっぱ逃げ場を作ることじゃないですかね。
だ
ずっとほらベタベタベタベタしてる人いるでしょ、
はいはい、
やっぱりあのすぐやっぱり冷めちゃうような気がする
ん
です。
あ、
でもなんか最初その時期を過ぎるとなんか落ち着いてくるんじゃないんですか。
だから落ち着いたところで落ち着いたやつがなんかこうあのお互いなんか冷たくなったとかって思っちゃうとダメで、その、あの落ち着いたところが一番そのニュートラルな部分なんだっていうふうに思うふうにならないとなかなかうまくいかないでしょうね。
同感同感。
そのときめきっていうのは結婚しても続くものなんですかね。
あ、そう続くんじゃないですかね。
うん、あ、恋愛ですよ。なんで一言なんですか。
いやいや、
続きますか。
いや、まあだからしょっちゅう続くわけがないわけですよ。もう大体もう1週間ぐらいこうなんか会話もなくても
1週間会話もなくてもこう
ね、まあ会話がないわけじゃないですけど、まあ日常的な会話しかなくてもですよ、こう1週間ぐらいの時なんかこう変化があるとかっていうことがあるといいわけ。
あ、同感、同感ですね。
私あんまり結婚に関しては、うん、希望がないので。
あ、そうですか。
あんまり結婚はしなくてもいいかなと。
結婚ってどういうイメージを。
結婚ですか、うん、なんかやっぱりその枠にはまっちゃうっていうのが。
あ、でも今ほら結構結婚してもですよ、うん、あのそれぞれの生活パターンっていうか仕事とか、
まあそうですね、
週末婚とかあるし、
ね、あるじゃないですか、うん、そういうのはやっぱりあのなんですか、選択肢にはない。
まあ相手がいたら考えます。頑張って相手
を見つけます。
まずそこからということで、
すいません、ね、はい、じゃあ、ね、
我こそって方はぜひこの番組まで
メールを
あの写真を添
付して写真、あ、はい、面食いです、面食いです。
あ、ありがとうございます。
はい、
そういうことです。嫌な感じ。
いや、顔だけじゃダメですよ。
そうですね、はい、そうですね、はい、ということで、
はい、まあじゃあ出すとちょっとそれぞれの理想の恋愛、まあ結婚でもいいんですけれども、
はい、
理想を語っていただけますでしょうか、大先生。
え、私ですか。
はい、
理想。
理想。
理想の恋愛。まあ
もう結婚されてますからね。
今更ね。
あ、それはじゃあ理想の形ですか。
まあそうなんじゃないですかね。
ああ、いいですね。そんな風に言ってみたいですね。
この番組かなりお得ですよね。だってこの先生のこのなんか素顔の部分を超さらけ出してるみたいな。
いや、結構他の番組で言ってますけどね。
あ、そうなんですか。
まあね、なんていうんですか。
なんですか、照れてるんですか。
いやいや、素顔をちょっと選んでるんですね。ひょっとしたら聞いてますからね、相手がね。
あー、聞いてますか。
いいですよ。愛してるよとか言ってもいいですよ、むしろ。
そんなことはこうあの番組を通してでなく、
ああ、目を見て、
よ、
そういう風にならないといけないわけですね。はい、皆さんも頑張っていただきたいと思います。
はい、
頑張りましょう。はい、彼氏見つけます。
頑張って見つけてください。
いいな、彼氏いる人は。
私にはいないですよね、彼氏は。
あ、そうなんですか。彼氏
は今まで一回もいません、はい。はい、これからもいないと思います。
はい、分
かりました。
頑張ってます、
はい、
じゃあそういうことで、じゃあ私たち小娘はこれから日々精進してまいります、はい、先生を目標に、
はい、
はい、じゃあ今日は
ありがとうございました。